マーケットプレス新年度スペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。今スタジオには天の地こと天野博之さん天野博之さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
天野さん、これマーケットの番組なんか出ること
ってないです。いや、お話をいただいた時そんなにものすごく詳しいわけじゃないからね、これ大変なんじゃないかなと思ったんですけれども、そんな素敵なコーナー名をねつけていただいてこれだったらですね、はい、ちょっとやらせていただこうかということだったんですけども、
ラジオ日経的に言っても昼の間の番組にこういう方有名な方にお出になっていただくことはまずないですね。
あとね、いろんなラジオ局行きますけどこんな雰囲気のところもないですよね。
ちょっと普通のラジオ局とはちょっと違うんですよね。何人もいっぺんには喋れるようになってるんで、まあ、
カメラマンさんも入ってるね。
そうですね、
バシャバシャバシャバシャ来てますから。
今日は取材も入っているんですが、このスタジオが円卓になっておりまして、まるで為替のディーリングルーム
そういう感じなんですよね、
はい、ラジオ局としては珍しいスタジオなんですけどね、はいはい、天野さん、はいはい、簡単にプロフィールご紹介させていただきま す,、はい、ますウドちゃんことウド鈴木さんとお笑いコンビキャインとしてご活躍で す, ですお笑い芸人のほか司会者、俳優、うん、映画監督、そして料理の腕前もプロ級でいらっしゃいます、はい、幅広く活動されていらっしゃいまして、はい、ご著書にはウドちゃんでもわかるマネー芸人天の地の天のミクス的蓄財術、こちらも好評発売中でございます、
ありがとうございます。
個人投資家としても知られております、この天野博之さんをお迎えいたしまして、
個人投資家の一面そんなに出してるつもりはないです。そんなイメージもね、はい、なんかでも巷ではそうやって言われてるということなんでね、
このラジオ日経のマーケットプレスは、お堅いラジオ日経の中でも最も硬派な番組というふうに言われているんですが、うん、
そうですね、スタッフの方もベテランさんが多そうな雰囲
気で、今日は1回目ということで、はい、天野さんと投資
について、
はい、そうですね、どうして結びついているのと思ってらっしゃるリスナーの方も多いと思いますので、まずそこから伺ってまいります。
まずウドちゃんを相方にしてるって、そこがかなり大きな投資だったんですけど
なるほど、
そうなんですね、
こいつと一緒にのし上がっていこうっていうね、
は
い、
人生的な投資としては、
人生的な投資としてはかなり上げ下げのありそうな銘柄ではありますけどね。
なるほど。で、今日もうすでにツイッターとかブログとかでいろいろいただいてるんですけど、聞きにくいところからまずお伺いするんですけど、はい、なんとなく資産が10億円とかっていうなんかすごいなっていう、
ね、は
い、
ある番組かなんかで、その夜中にうちの相方がなんか天野君は巨人軍の4番ぐらいの年俸があるんじゃないかみたいなことを言ってそれが話がどんどんでかくなって、それでもう資産が10億ぐらいあるんじゃないかみたいな感じになってるんですよ。実際はございません。
兜町の噂話がどんどん広がってくるのと、
いやもう恐ろしいですよだ、途中面白いからもっとあることにしようかなと思ったんですけどねそういうわけにもいかないんで、
でいや
ね、だから実際今ある資産は、いや言わないですけどね、
なんか言いそうになりました、ね、
いやないです。
で、そもそも論なんですけど、
そもそも、
はい、天野さんがその投資を始めたきっかけ、
う
ん
うん、これがね、だから、はい、なんだろう、リーマンショックとかがあって、はい、そんで、なんかこれからいろいろ世の中がどうなっていくかみたいなのあるんですけど、その100年に一度みたいなこと言われてたじゃないですか。で、これから100年に一度のことがあったらそれはもう上がっていくだろうっていうふうな考え方になったんですよね。そしたらね、後に分かるんですけどね、100年に一度がね連発するんですよ。
なんかありましたね、
なんかいろいろ芋づる式でね、でリーマンショックも最初ガクンってきた時に日本は意外に持ちこたえてたみたいなイメージあって、はいはい、でそこら辺で始めてるんですよ。そっからあれ何みたいな感じだったんですよね。
もう上がるしかないと思いきや、
そうなんですよね、
また下がると。
20年に1人の逸材のねピッチャーが毎年出てるのと同じで、はい、そういう感じなんですよね、うん、
経済が特に直近で言うと大混乱になってて、当時はどうですかね、リーマンショックがあった後にまたユーロとかギリシャとか、
うん、そうなんですよ
出てきましたよね。
それ今までね普通に漠然とテレビ見てて、はい、海外のニュースなんかぼーっと見てたんですけど、はい、マジかと、ギリシャしっかりしてくれみたいなそういう感じなんでよみたいな、でユーロが下がったら日本のこの経済も影響してとか言って、そういうのがねだんだん、そのでも逆に言うと、そうやって株とか投資をしてなかった ったらそのニュースがそんだけ真剣に見ないじゃないですか、
はい、
だそれがねすごく今現在はまさにそのためにやってるみたいなところもありますかね。
確かに株式投資をやるともうやっぱりいろんな経済のこと
に
はもうチェックしせざるを得ないみたいな、
全部繋がってますもんね。
確かに一般的にギリシャというと青い海、白い建物、もう美しいイメージがありますけれども、あのお金の世界から見ますと、とんでもないラテン系民族ですよね。
特に国家予算粉飾してましたからね。
なんかで公務員の数が把握できてないみたいなことを言ってたでしょ、ニュースで。はい、すごいなと思って。
だから大変な中でまあ始められて、あの例えばその株式投資という観点だと、その銘柄を選ぶなんかポイントみたいなものってあるんですか。
これはね、全然僕知らないところの銘柄さんに何、例えばニュースが出てこれからロボット系がいいぞなんて言って、はいはいはい、それで全然知らなくてわーって行くっていう感覚はないんですね。だから自分のもともと生活してて好きな、
はい、
あこれ美味しいなと思ったらこの会社とか家電とかもずっと好きだから、日本の家電がやっぱり世界に負けてきちゃったりとかするようになってから、もっと家電応援したいなと思ったらやっぱり日本のメーカーとかをね、そういうところ
家電芸人としても結構著名でらっしゃる、
著名でもないんですけど、家電はすごいやっぱもう生まれた時から日本の家電が全世界で売ってるみたいなイメージあって、それがちょっと押されてるという感じになった時にやっぱ応援したいなと思いましたね、単純に。
なるほど、だからあれですよね、確かにあの、うん、家電のことはお分かりになってるから、うん、そこはいけると。
そうなんですよ。
だから全然知らないものでなんとなく雑誌とかに書いてあってこれ予想さって言ってそれ買っちゃって
ことはもうやばいですよね。
それでもし損したらちょっと納得がいかないみたいな。
納得いかないですよ、やっぱ自分の気持ちが入ってないですからね。
いやでも確かにこのリーマンショックの後という、あの天野さんご覧になっていた時期は日本の家電メーカーがもう本当にのたうち回って苦しんでいた時期ですから
私なんかもあの結構取材に今立場上行くんですけども、行っていくとねやっぱりもう大丈夫かみたいな、
リストラの話もそうですし、なんかねどんどん資産売却みたいなのが進んで、はい、
提携するのしないのか
しないのありまして、
もう本当に涙が出そうなところで応援してこられたということなんですね。
今やっと上向きになりつつある、はい、頑張ってほしいですね、はい、
であとはその株式投資、うん、あの、この蓄財術の本を5本拝見しますと、はいはい、もう徹頭徹尾自己責任、
これはね、はい、あのまあ、最終的なことを言えば誰かに無理やり命令されて買わされてるわけじゃないじゃないですか、
はい、
これはもうおの自分がその銘柄を選んで買ってるわけですから、これはもう究極の自己責任だと思いますね。
なんとなくあの株式上的に言うとまだなんかのその情報をもとにしてなんかそういうと儲かると自分 の,
手柄で
損すると人のせいみたいな、ね、よくパターンありますけどね。
でもどっちにしろ自分のせいだと思ってますね。
でも その辺は結構経済状況を冷静に見てたり、その株価が乱高下しても結構冷静でいらっしゃるんですか。
そうですね、だから最初のやってる頃は一喜一憂してたんですよ、値動きとかも、
はい、
でもねちょっと長めに考えたら、まあ後々結構塩漬けしててもだんだん上がってくるみたいなこともありましたから、もうこれ一喜一憂するのはやめようと、
経験を積まれて少し
経験を積まれて、はい、もうだから少々のことじゃですね驚かなくなるこれいいことかどうかは分かんないけど鈍感力が
確かに始められてからの経済状況も激動だし、
で激動だったんですよ、だから一番面白い時に始めたんだと思いますけどね、
しかもあの、アマノミクス的蓄財術ですけどアベノミクスも始まったみたいな、
アベノミクスっていう言葉でウドちゃんがアベノミクス、はい、僕はアマノミクスのが乗りたいなみたいなこと言ってそこから
本のタイトルなんかも
ウドちゃんの発案ですね。
でもいいタイトルですねこれ、
アマノミクス、
いやうっかりニュースで読み間違えましたアマノミクスが発動されという形で、
そうですね、で、うん、あとどうですかその、うん、結構波乱の中で、うん、あの自己責任の原則を貫かれたってことですけど、うん、投資をこう普通だとちょっと波乱になると、うん、もう怖いから手を出すのやめちゃおうとかっていう投資家の方も結構多いんですけど、
これがね何でしょうね、でもまあもちろん波乱だからなんかすごい伸びるところもあって、 でもそのすごく儲けたいっていう感覚よりも、はい、本当先ほど言ったいろんな世の中のことが自然に入ってくるって、やっぱ人間ってリスクを犯さないとその物事を真剣にならないじゃないですか、
はいはい、
所詮他人事みたいな、だからそういったことで言うとその投資をすることによって本当に真剣になるっていう、そこが一番今続けてる理由かも分かんないですね。
なるほどですね、うん、あとあの5本を見ると、あの日本証券業 状況が聞いたらもう泣いて喜ぶぐらいな、預貯金に置いとくよりは、うん、やっぱり投資にした方がいいんではないかっていう。
そうですね、まあ、だからさっき投資を始めたあれのきっかけの一つの話になると思うんですけど、はい、やっぱなんか漠然とですね、うちの親世代なんかは銀行に預けとけばいいんだっていう、はい、これが今銀行預けて全然利子がつかなくて、そのね、
はい、
そういうのになると銀行にそのままにしとくことがリスクなんじゃないかって思い始めたんですね。これ誰も、
うちの父も郵政省の職員なんで貯金が一番っていう
もうそれね、はい、預けとけば利子がいっぱいついた頃はそうなんですけど、やっぱこれはみんななんでやらないかっていうと、知らないからやらないんだと、
うん、
だからちょっとは勉強しようみたいな感じで行ったんですね、最初に、銀行とかで、
だから最初なんか海外の国債かなんかも投資されたというふうに伺いました
。あのね、一番初めに言ったら銀行でそういうことを考えてるって言ったらね、2階に通されたんですよ。
お
い、銀行に2階ってあんのかって思って、まあ都内の大きいところだとねなんかねありますけども、へえみたいな、なんかそういうところでお話がで商品の話、何にも知識ない状態で行ったんですよ、後輩一人連れてね、三平ですけど不安だったんで、で三平もなんかこうお茶を飲みながらはあはあなんて話聞きながら、ちゃんと対応してくれますよ今だから、やっぱりね、資産の運用なんかやっぱり銀行の人たち、
なるほどね、
一生懸命
されてますから、だからやっぱり少しそのあたりからこう、でもなんか一歩を、なんていうか一般的に言うと、いまだにまだ、
一歩出してない、
預金から一歩出ない方がすごく多いですよね、
どうしてなんですかね。ニーサとかまあ素晴らしいあれだと思いますけどね、みんなやってみんな回せばいいんですけどね。
でも確かに世界の勉強になるというか、もう本当に日本も世界も一緒ですからね、
そうですね、そこはもう全部貨幣でつながってますからね、
まあ、あとどうですか、ちょっとなんか無理無理こじつけちゃうような感じもありますけど、料理がだいぶお得意でいらっしゃるということではあるんですけど、料理と投資、
投資これね共通点いろいろ考えたんですけどね、やっぱゴールがない、一番究極に美味しいなんか料理ってなかなかないじゃないですか、
はいはい、
それと同じで自分なりにアレンジしながらだんだんみんな料理人の方はね、だ答えがないっていうのがやっぱ近いと思いますね、
だからで確かに何ていうんですか、素人感じで味付けが自分が美味しいと思っても相手が美味しいと思うかどうか、だから上がるかどうかっていうのも、
そういうところも近いと思います、ね、はい、あとこれで完全に料理ができたっていうところもないですよね、
なるほど
これで完全に株は分かった、株はもう終わりだっていうのは永遠に続きますから、で食もずっと人間食べ続けますから
株式市場の逸話というか、よく私たちの間で言われるのは、大学の経済の卒業して何年か経ってその学校行ってみたらまた同じ問題が出てる、先生ちょっと楽しすぎなんじゃないの、そうじゃないんだ、答えは毎年違うっていう、経済とは何かっていった問いに対しての
かっこいい、
そういうなんか逸話もこれ株式市場的にはあったりなんかして、
僕だから経済のニュースをね、僕はいろいろそれで見るんですけど、それ好きになったのはね、経済をね悪くしようとしてる人はいないと、
はいはい、
だそうするとそのみんな前向きになるじゃないですか、
はい、
まあ、どんな企業も調子悪い時はでも頑張りますみたいな感じで前向きなメッセージを出すでしょ、
はい、
だそれがね結構ね僕好きなのかも分かんないなと思ってね、ニュースとかを見るときに
特に社長さんの話を聞くと元気が出ますよね、
そうなんですよ、逆にねこの社長大丈夫かみたいな時もあるんですけど、だからその矢面に立ってですね、この人のビジョンでこうやって引っ張っていくんだみたいなリーダーシップみたいなのって日本は結構欠如してる部分じゃないですか、そういう代表になりたがらないじゃないですか、ただやっぱなんか伸びてる企業とか魅力ある企業はやっぱ社長さんもね生き生きしてるっていうか、そういうのはすごく言葉とかを気にしますね、
私たちのなんかもう仕事はまさにそこな部分もあって、やはりインタビューとかトップインタビューとか取材に行って、あ、この社長はいけるかもというのと、あとやっぱり典型的に序列でサラリーマンで上がってって2期4年かなみたいな、なんかだいぶ違うんですよね、
だからそこもね、そのどの企業を応援するかで判断基準に大きいです、僕、
なるほど、
この人すごいなみたいな、それがそうするとなんか多少傾いても頑張ってくれるんじゃないかなとか
リーダーシップがちゃんとしてれば、ね、多分おそらくはなんか乗り越えていけるみたいな、
なんかいろんな世の中の事件でそうやって社長がこの 謝ると人間追い込まれた時に一番本質が出るみたいなところがあって、はい、うん、この人はどういう対応するんだろうみたいなのをねすごく見てますね。
うん、日本企業だいぶ追い込まれましたのでねすごく人間力が試される場面が多かったと思いますけど、
いやメンタル強くなきゃもう大変でしょうね今の荒波は、うん、だから
本当にアベノミクスが始まる前は日本が本当にひどい時だったんで、うんね、円高だわ
だって1万円切ってて、はい、だ僕はその時期に始めてますからね。それでもなんかうわうわなわけではないっていうところが面白いところですね。今2万円タッチするかどうかって言われてるのに、
だからやっぱり結構そうなんですよね。投資のやってる方で今結構2万円に近づいてるけど、どうも
すげえ、
どう、あのすごい方もいらっしゃるかもしれないですけどね。
いるんでしょうけどなかなかね。
割とあのずっと応援してずっとお持ちになる、
あります、
持ち続けるタイプ、
ええ、ずっと持つ結果としてそうなったっていうこともありますけど、
結果としてですか。あ、それは売れなかったというか、売れなかった、
一般的に言う塩漬けという
漬け、はい、漬物だらけですね。ぬか床だらけです。
いや結構それ売るって難しいんですよね。
やっぱりね人間って何なんですかね。あのここでもう本でもそうやって思うんですけど、なんかそのここまで上がったらもう売ろうみたいなことを決めてても、はい、ここまで上がったらもっと行くんじゃないかって思うのすぐ出てくるんですよ、その人間の欲みたいなの。
そうですね。で、うっかり売った後に上がる銘柄があったりしますからね。
そんなことしか覚えてないみたいなね。
さてまだまだお話を伺いたいところでありますけれども、そろそろお時間となってまいりました。まだ第1回ということで、こんなお話で大丈夫
だ。いやすごくためだったと思います。ありがとうございます。
天野さんには今後もこのマーケットプレスのゲストとしてお越しいただきたいと思っております。次回以降は天野さん流の情報収集術ですとか投資のマイルールなどがございましたら、
情報収集そんなにしてないです。
あ、でも日経新聞とかお読みになります。
だから昔あの飛行機とか乗った時に日経新聞読んでる人かっこいいなと思ってたんですけど、はい、最近自分も読むようになった。
かっこいい、
らしいですね。
日経もらえますかみたいな。
じゃあもうなんか、ね、かっこいい人の仲間入りを。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケットプレス新年度スペシャル企画、天の内と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。皆様次回以降もどうぞお楽しみに。